2. 市としての取り組みに関する説明について。2項目あります。項目1。福祉事業者内にて慢性化しつつある人材不足状態に対する市の取り組みについて。参加者質問。介護の現場に外国人人材が入ってきていることは知られているが、障害のヘルパーさんの中にも入ってきており、介助という考えの中でなかなか意思疎通ができない問題点もある。市の回答。人材確保について、来年度より就職フェアなどでブースを設けて取り組んでいく予定。直近では12月6日に行われた高齢者福祉分野の就職フェアに参加したが、反応があまりなかった。今後、もっとより良い方向で考えていきたい。それには、事業所の協力を得て、体験雇用なども検討したいし、大学へのチラシ配布も検討していきたい。また、情報発信として、福結び。東京都福祉人材情報バンクシステム。2、情報を各事業所が記載していただき、八王子内の事業所が登録をしていることを発信していきたい。外国人労働者に対してのフォローについては、現状としては、市としての対応については、現在検討していない。項目2、生活福祉課窓口対応について、今年度の現状はどうなっているのか。参加者意見、5つあります。1つ目、生活福祉課に限らず、最近南口の職員さんからの声かけがあり、手続き等やりやすくなってきていると思う。2つ目、他市からの移管の時に時間がかかりすぎて利用者のモチベーションが下がってしまい、支援に支障がきたすことがある。3つ目、支援区分の調査の時に予約せず行った時に窓口で調査され、プライバシーのことなど隣の方に聞こえてしまうのではないかと不安になる。事前に申し込んだりすると面談の部屋は用意されているが。4つ目、他の自治体から当事業所を利用したくて移動をしてきたが、トラブルを起こし、簡易宿泊所を出なくてはならなくなり、行方不明になってしまった。その際、市に情報を欲しいと言っても、家族に対しても教えてもらえない。これでは支援をしている関係者として、何かあってからでは遅い。個人情報といえども、場合によっては、生き死ににも関わるので、何とかならないのか。5つ目、緊急時、救急搬送の対応について。生活福祉課の方に連絡なく休んでいる利用者さんの自宅に同行してもらって、自宅を開けてもらった時に倒れていたため、救急搬送をお願いしたが、緊急車両への同乗は拒否され、通所先の職員が同乗した。生活福祉課の人は対応してくれないのか。市の回答。近年、生活福祉関連の窓口を担当する職員の障害理解の必要性についてお声をいただいており、平成29年11月下旬に、障害当事者を含めた八正連さんのご協力をいただいて、生活福祉関連所管の全職員を対象とする個別のケース研修を行った。障害福祉課は差別禁止条例や障害理解に関する全職員対象の研修を 年2回実施しており、生活福祉関連所管についても出席してもらっているが、そうした取り組みを引き続き行っていきたい。他市からの移管の際に時間がかかりすぎるという点については課題と捉えている。支援区分の調査時における席の配慮については、この件だけでなく各種相談についても同様と考えている。スペースの問題もあるので、できる限り事前に申し出ていただければ場所に関する配慮をしていきたい。個人情報については同じ市役所内においても他の課との個人情報の共有は簡単にできることではない。正当な理由がなければ出せないというのが現状であると理解をしていただきたい。緊急時救急搬送の車両の同乗については生活福祉課へ確認をしておく。